よくやりますけれども、今日ちょっと変わってることをやりたいです。それはこの小さい講談のことじゃなくて、今日の箇所はメッセージするんだけど、ダビデの生涯の全部一遍に見たいです。メッセージはいつも聖書の中で次々細かくやるのはちょっと大好きですからね。第一ペテロ大好きです。とても楽しみにしてます。これからのやり明日の礼拝のシリーズでね、それいいですけれども、そのやり方には気をつけなければ、細かいこと、あの箇所分かるようになるんだけど全体を忘れてしまう。まあ今日は第一ペテロの一生会あったからそういうことないと思いますが、でも第一ペテロ短いでしょ。ダビデの生涯は第一サミュエルの後半だね。16から30までですか。31までですね。それから第二サミュエル全部、それは長いです。実はもともと一つの点が勝利したね。第一と第二は一つでした。誰かが長いすぎるから思って分けたんですね。もともと一緒でしたね。そして列王記の最初のダビデの死のことがあるんでね、全体的に何を知ってるかっていうことは、なんとなく木は一本一本見えるんだけど森見えない、そういうことを覚えてね、祈祷会で私たちはダビデの数字合ってるから大体終わったんだから、まとめたいです。一遍に全部見えるしたいですね。まあどういうふうにやればいいか、まあ一つのグラフとかチャートとか何か作ると思うんです。実は作ったんです。あれみんなにあげてないですね。先生一枚ももらっただけだな。あとはみんなもらってないね。まだあげない。まだあげない。一緒に考えたいです。ダビデの生涯は、ここは、英語で言えば、ハイポイントですか？最高のところか。まあ、英語で複数になります。こういうところは素晴らしいこと言いたいと。そしてダビデの生涯の中で最低の最悪のところとかだとか、まあ一つあればみんなわかると思うけど、でも低いところとかあるんです。まあハイライトとか、また逆のこととか、またダビデの人生変わったところいつだったか、あのようなことを考えたいですね。じゃあプリントを上げる前に、チャートを上げる前に、どこはいいところですか？どこは悪いですか？どこか分かったか変わったか考えてほしいです。皆さんダビデのことを何回も勉強したことあると思いますか。いいところどこありましたか。今日読んだ箇所、今読んだ箇所いいところですか。プラスのこと多いですか。それとかマイナスですか。ここでダビデひどい面であったとか、頭は汚れて何か油が当ててそれで汚くなって 肺いっぱい来まして刺されたと、そういうところですか。違いますね。聖霊は彼の意味激しく来る、激しい面白い言い方だね。でもそれはいいことですね。今最後に読んだんだね、12章節ですか。それいいことです。そしていいことを全部数えたら、他に何がいいことありますか。このところに他にいいことありますか。選ばれたでしょ。今朝の選びというペテロを通しても学びましたね。だから主に選ばれているということはすごく大事ですね。ダビデもそうだった。まあそれは国にある。他にいいことは、最初いなかったけれども見つけるように。というのもいいことでしょう。また数えれば、いくつか私は7つぐらいいいことを数えました。じゃあ悪いことありますか？悪いこといっぱいあれば、じゃあここはいいところじゃない。今の読んだ16節章の中で悪いことありますか？このグラフの作り方を今説明してるんですけどね、最初1節2節には悪いことありますか。マイナス見えることありますか。サウルのこと書いてるでしょ。サミュエルはサミュエルはサウルのことで悲しんでる。それも悪いでしょ。本当に選ばれた最初の王様なのにサウルはダメでした。悲しいでね、悪いね。でもそれだけじゃなくて、新しい王になる方に油を注げたら殺されるでしょ。だから迫害がそうか、それは悪いでしょ。そして最初にダビデいないというと、それもある意味で悪いでしょ。またもう一つはどうでしょうか。お兄さんたち見てて この方こそは選ばれているものです、背が高いから、かっこいいから、でもそうじゃない、そういう考え方も良くないね。だからまあ4つぐらいの悪いのはあるんでね。でもいいのこと多いだから、これはまた13節特に大事でね、主の霊がその日以来はダビデの上に激しく下ったということはすごくいいでしょう。ここはダビデの生涯の中で大事なところでね、似てるところなんでしょうね。私たちは救われること、バクテスマを受けること、主のために初めて用いられることを、なんとなく3つとも合わせてすごくいいでね。じゃあそのグラフの中でここはいい点は多いです、マイナス点は少ない。じゃあダビデの生涯の中で一番そういういい点の多いのは想像してどこにありますか？17章はどうですか？次はどうなりますか？17章はどういう点ですか？ゴリアテ、じゃあゴリアテ怖いからこれは悪いところだねということじゃなくて、これを3つも必ずダビデの生涯を知れば子供たちに必ず話すね。ここいいよね。でもどのぐらいいいですか？数字にしたいね。私は数学好きだから分かるね。数えたいね。皆さんそうじゃないでしょうけど、私は数えたい。16章のことと17章比べたいね。まあ、長さ比べたらどっちが長いですか？あ、17章長さちょっと見てください。すごく長いね。58節まであります。これはダビデの生涯の中で一番長いと思いますよ。またいいことですね。じゃあそのグラフにこれは目立ついいところ、他に目立ついいところありますか？どうですか、教会学校の教材の中でダビデの素晴らしいところ、他に何をしますか？何かピンとこないね。じゃあこれからサムエル全部読みましょう、メッセージ終わって。それの方がいいですけどね、本当はずっと読むのが大事ですけどね。まあちょっとヒントあげましょうか。私のチャートにもあるからいくつかありますけどね。やっぱりそれより悪いところを考えやすいね。誰かの欠点見つけるのは簡単だね。いいところはなかなか見えないけど、欠点は分かりやすいね。じゃあダビデの最悪のところどこでしたか？どこでしょう？はい、みんな分かりますね。教会学校の子供たちだったらみんなすぐ答えます。ほとんどになれば、うん、黙っちゃう。はい、どこですか？一番悪いのはバテシェバのことでしょう。またそのご主人ウリアを殺したこと、それは第2サムエル の11章ですね。これは最悪のね。チャートあればそれはマイナスだね。悪いのは多いです。でもその中でいいこともあったよ。それも後で考えましょう。少ないだけど。そして、他に悪いのはありますか、ダビデは。あとはあまり考えないね。でも実際にあるんですよ。どこでしょう。まあ、このグラフ悪いのとかありますね。じゃあもう行きましょう。はい、1枚は100円です。いや無料です。はい、お願いします。終わりましょう。ほとんどはちょっと字は小さいですけれども、大きい字欲しいとしてれば大きい字はちょっとあります。このサイズになりますよ。どっちがいいですかね。はい、大きい字してればちょっとありますけど、はい、じゃあこのチャートとしてダビデに全部見ましょう。今日はできればできるかぎり。字は小さいね。字大きい方は200円です。明日は200円です。はい、まあ、今日は学び会みたいなやり方ですから我慢してください。はい、じゃあおざむに説明します。こっち側の緑色と青色のはいいことです。プラスの面だね。ダビデ自身はいいということだけじゃなくて、神様の恵みとかいろんなプラスになることがすごく書いてるんだね。そして反対は 赤いかピンクか、また場合によって白いですけれども、こっちはマイナスだね。なんかさっき言ったのように、真ん中ぐらいでね、バテシェーバのところのね、第2サミュエルの10章、真ん中に数字ありますね。これはちょっとそのサミュエルの何章ということですね。そして上の方は、青色で16、17、18、それは第1サミュエルだね。そしてそれは31、のところでサウルの死のテーマのことで第2サミュエルに切り替えてるんだね。そしてそれ1からずっと24までありますけど、20と21の間に広い線があります。これは意味あります。これは結局待て目の部分になってるんです。起こった順番だけではないです。サミュエルはその第2サミュエル21、22、23、24は最後の待て目みたいなことですね。順番全部時間通りじゃないです。そしてその後は下の方には列王記ですね。 K で書いてる、英語で Kings ですけどね。じゃあこれで分かりますかね。物が多いすぎるから分かりにくいですね。でも、さっきのは、ゴリアテのことを上の方を見ますね。18、17章と18章の最初は同じテーマあると思いますが、それはダビデはみんなの負けで目立つものになったんです。本当にダビデの生涯変わってしまったのは、その16章の油注がれたところですね。それは16ですけれども、それはみんなの前でないです。16から17になれば、ゴリアテの戦いでみんなダビデを知るような。そしてその長い17章の中でいいこといっぱいありますけれども、悪いのもある。悪いのは何でしょう、まあ目立つようになってて迫害来るようになるね。一番大きいのはそれは18章の最初でね。ちょっとみんな聖書を開きながら見てくださいね。今日聖書見なければ今日のメッセージはプリントばかりで意味がないです。18になればゴリアテのことのすぐあたりどうなったでしょうか。7節、18の7、イスラエルの女たちはダビデをについて、またソウルについてなんとなく比べている文章を言うんでね。ソウルは1000人を撃ちました。敵の人数でね。ダビデは万人だってことね。そしてこれは大きな、英語で言えば turning point になったんです。turning point はその方向変わる。歴史の中にすることあるんだけど、ダビデ一生の中でこういうことで変わった。これあっては殺したのは良かっただけど、サウルはこういう言葉で、あ、ダビデはライバルだ。ダビデは危ないだというふうに思うようになってて、これで変わってしまった。だから本当に大勝利、いいことですけれども、マイナス面で、ひと事のことで変わってしまう。だからダビデの生涯の中でこういうことが一番嫌いかもしれませんね。ダビデはこの18の7でね、他の悪いのもありますけどね。じゃあこのプリントは全体的に一つ一つ説明していきましょうね。早いペースで。聖書見ながらね、プリントだけだったらダメ。聖書見ながらやりましょう。18章の真ん中ぐらいから17節はサウルの娘のミカールのことでできます。人生の中で経験することは本当に大きなプラスになるんです。素晴らしい時になるのね。主に導かれて結婚して、自分の人生のハイライトと最高のところは、一つは私たちには結婚することでしょうね。そういう導きがある方でね、そういうことと思います。でもこれはそうだったでしょうか。そういえばそうではないです。このところを読めばプラス、私はプラス5ぐらい数えたんだけど、マイナスも多いね。ミカールの紹介されたのは何ですか。ダビデのワンのため、殺すためです。本当に悪いね。そして 身軽に愛されたと書いてるんだけど、本当の愛かどうかちょっと分からない、なんとなく格位ダビデだからかなと思うんだね。だからいいことはあるんだけど、愛されたはいいですけれども、でもある意味で本当の愛じゃないから、それをマイナス面もかけるね。まあダビデはサウルに殺されるようになりそうな時にはミカルに助かったんだね。それはプラスですね。でもこの逃げられるようになって、それでもう会わないようになったんだね。これは何のことか。あの新刊旅行の途中で義理お父さん入ってて、ダビデを殺そうというみたいな、本当に最悪の夜だね。だからこれはプラスはちょっとあるんだけど、マイナス多いだね。だってこれがダビデの生涯の中で全部ずっと考えたら長く悪い影響を与えたんじゃないかな。ダビデ若いでしょ。その時に結婚はうまくいかないで、こんなにひどい面で当てて、あの後でバッテシエバのことに関係あるんじゃないかなと思いますね。でも逆にサウルの息子ヨナタンいるんだね。19章にも出てくる、20章にも出る。またあのそういう契約を結ぶんですか。23章にももう一回ダビデ逃げてる途中でも出てくる。ヨナタンの関係はプラス7の時間だ。読めば数えたらいっぱいありますね。そしてそれはダビデにとってヨナタンは大事な友達だったんだね。でもあの契約結ぶは何のためですか。結局再び会わないようになってしまったからです。しかし一生一緒に主のために戦うできればいいなと思うんだけど、そうならない、逆になってた。だからその契約結ぶのは悲しい面あります。だから数えたらマイナスかなりあります。その時から20章21章22章23章22章23章、逃亡するほとんどです。逃げるばかり、あれは悲しいばかりと思うんだけど、気がつきましたかな、この右左の輪の、あの悪い方のはマイナス書いてるんだけど、今までは白い方です。気がしました。あのその21章22章のところはちょっとピンキ色になってるんだね。ここからもダビデもちょっと悪いのになるんです。ダビデ自身悪ければそのピンクか赤くなるんです。そういうふうに作ったんだね。どういうこと悪いことやったか、21章読めば祭司たちに会いましたね。逃げる途中で食べ物がないから、そしてその天幕にあるパンもあったんでね、これあって の武器ももらったし、でも嘘も言うんですね。嘘を言うんです。そしてその結果によってその祭司たちが殺されるようになる。サウルにはね、悲しいことになる。その時もあれはダビデの失敗何も見えないんだけど、21章になると失敗出てくるのね。でも大失敗と言えないかもしれませんね。失敗です、悲しいです。でもダビデは基本的には悪い人間ではないでしょうね。ダビデはいい人だったという、なんでわかりますか。反対側の緑色は濃いところは、私はダビデのまあ完全な人間じゃないんだけど、もちろんでも罪あるんだけど、でも目立ついいことは緑色を書きました。いくつかありますね。どういうことか。24章、それは全部読めばいいだけど、サウルは助かると書いてるんだけど、サウルを殺すチャンスあったんですね、洞窟の中で。でもダビデは絶対しない、それいきません。それは主の選んでる王様だからできない。だからここはダビデは悪くないということが見えるんだね。だから緑濃い色に書いてた。そして似てることは26章にもありました。26章は同じようなサウルを殺すチャンスあるんだけど、これ聖書の中でめったにないね。敵を出会えば普通殺すんですよ。サウルも言ったんだね。 でもこれはまあプラス5ぐらいになったんだけど、ソウルはそのところ本当に食えられて寝てて、ダベで 100% 受けられたらもっといいです。でもそうなってないね。だから5ぐらいまで行ってるんだね。ソウルは本当にその時には心入れ替えてるみたいんだけど、そうではない。本当に心入れ替えたら 100% のターニングポイントが方向変わってしまったでしょ。戻るできる、ソウルと一緒に働く、ヨナタンと一緒にできる、ミカルのところに戻る、人生は立派になる。でもそうではないね。ダビデはいいだけど、もう一つはダビデの目立ついいところは31章1章、また第2サムエルの1章ですね。これはソウルの死ぬことですね。ソウルの死ぬことはまあ当たり前で死んでしまうとか、悪い王様だから。でもダビデは喜んでない。だからそのプリントの中でそういうところはプラス3しかないです。ダビデ喜んでません。逆に悲しんでる。ヨナタンも死んだ。悲しい悲しい。その第二サムエル一章を読めばそういう内容でね、素晴らしくそういう書いてるんですね。もう一つはダビデが良かったかなと思うところは、目立つところは第二サムエルの9章。これも緑色濃く書いてるね。メフィボシェテですか。メフィボシェテの恵みですね。その障害を持っているヨナタンの子供に契約を結んだヨナタンの子供を守るように、恵みを与えるように、それもダビデはいいですけれどもね。これは全部ダビデいいんだけど、もっといいようになるはずことはあったんじゃないかな。ミカルはそうだけど、もう一つ、そして大好きなのは第一サムエル25章。このプリントの中でちょっと見てて、また聖書の中で、それはナバルとアビガエルの物語でね、これは長いですよ。これもかなり長いです。この話はどうしてこんなに長いかと思っちゃうんだね。もうミカエルから離れてしまってるでしょ。もう後で彼女は他の男に行くようになってて、ダビデから離れてしまう。でもアラノの中でナバルの羊とか守るように、でもナバルは愚か者でダビデに優しくしないで、そして罰受けるんでね、死んでしまうんでね。でもアビゲイルはすごくいい方として見えるね。ああようやくダビデはいい方に出会った。そしてその悪いご主人ナバルは主に殺されたみたいで、ダビデに殺されてなくて、そして警官する。ああこれはダビデの人生変わるでしょうと思うんだね。ようやくいいお嫁さんもらうようになる。人生変わってしまうはずだね。数えたら7つぐらいのいいことありますけれども、アビガエルの信仰の女ですね。ダビデは必ず王様になるということを分かったんです。また彼女は王様になるときに、ダビデが王様になるときには、ナバル殺せば、それはまたナバルのしもべ殺せば、それは後で害になるから、そういうことしないように、ダビデ守るようにして結婚する。ああこれからいいんですね。なってない。あの25章最後読めばどういうことになると、結婚すると書いてるんだけど、彼女だけではないです。他のお嫁さんもいるんですね。他にもいるんです。だから鳥の奥さんでいい王様になるはずだけど、もう複数になってしまってるんです。これはターニングポイントはダビデのいい人生になるはずだけどなってない。残念だなと思うんだね。さあ他に話すべきことは何かありますかね。まあ、イスラエルの王になるのはようやく第一サムエル最後にソウル死んでしまう。第二になると戦いがあります。ソウルを死んでしまえばすぐいいことあると思うんでね、邪魔するソウル王様死んだらもう終わり、もういいです。でも人生の中でいつもそうではないね。長い戦争あったと書いてるんだね。その サウルの息子、もう一人の息子は次は王様になるのね。2章、3章、4章、5章は中では悪いこと多いです。でもようやく王様になるんです。めでたくめでたく、これからダビデの最高の時ですか。ちょっと見てくださいね。どのくらいパスありますか。4しかないね。そんなにいいことではないです。逆に王様になるためにはいろんな問題出てくるんですね。これも人生の中で同じことあるんじゃないかな。会社の中で、仕事の中で、ようやくここになれば、ああこれでいいですね、うん、今は最初はだから低いところだけど、そこまで行けばいいです。でもそれ行く途中では迫害とか問題だらけになる。あの殺人事件もダビデは悪いではないんだけど、ダビデの家来たちも悪いですね。まあエルサレムに勝つんだね。五章、エルサレムになる時には五章を読めばダビデはすぐどういうことするか。家建てるんです。自分の家建てるね。隣の国の助けが出て大きな立派に家建てたですね。じゃあこれもいいです。家ができたらこれは人生の中で大きいことでしょう。恵みですね。本当に恵みです。家持つのは悪いではないです。でもダビデは同じ5章10節ぐらい読めばどういうこと書いてるか。次々のお嫁さんも現れるようになったと書いてる。また子供も生まれることがあるんでね。おけに家持つのは複数の奥さんになるということで、ね、そしてそれは外国の国と契約結んでやるかな。じゃあここまではその最高のことはそんなにいいことではないんですね。ゴリアテに勝つのはプラス9と書いてる。でも逃げてる。本当にサウルのことで迫害受けて、それで悪いだけど、王様になってても最初は大変です。ようやく第2サムエル6、7はプラス9書いてるんだね。どういう内容ですか。ちょっと開きますか。どういうことですか。第2サムエルの6、7はこのプリントによるととってもいいところです。人生の中である意味で最高のところでね。どういうことですか。6の内容覚えてますか。契約の箱持ってくるんだね。契約の箱持ってくれば神様の祝福あるから、ああエルサレム、自分の手に入ったエルサレムはいい町になる。でもそれだけじゃない。礼拝できる。ダビデは喜んでるところはあんまり聖書の内容書いてないね。でもこの6章の後半には最後に劣ってる、喜んでます。どういうことですか。自分でエルサレムの町持ってる、家持つ、奥さんいっぱいいるからそういうことじゃなくて、主の前で主の共に生活できる、礼拝できるとか、あの契約の箱はエルサレムにいる、はい入れる。でも6章読むと読めば問題もあるね。ダビデ失敗したことあると。何だったかね、覚えてますか。どういう失敗ですか。結局バッシャに乗せるんだね。そして触ったら人の名前です。何でしたかね、ウザですね。ウザ触ってウザは死んでしまうのね。だからその喜びの前でそういう失敗もあるのね。だから最高のことあるんだけど同時に失敗あったね。人生そういうことじゃないかな。でもそれで喜んでるんでね、プラスなこと多いですけれども、でも神殿ないです。だから神殿も立ちたいです。それは7章の最初のテーマね。でも許されてない。ナタンはそれは最初いいと言ったんだけど、神様は夜中にナタンにはそれは違う、ナタンはそれはダメですと。でも代わりに神様からの契約があるんですね。ダビデの子孫は永遠の王になる、救い主イエス様の予言のね、7章ですね。 そしてそういうことでダビデは7章の後半にはすごく感謝ですね。6章は何となく劣ってるみたいなことです。7章のその契約を約束神様からもらうときには落ち着いて本当に感謝してる。そしてそれはダビデの人生にはまあ特殊な経験に大きいことだね。まあそのすぐ後で勝利と書いてるんだけど、8章を読めばイエルの軍国に勝利したんだね。エルサレムの周りのイスラエルの周りの国はモアブ、ピリシテ人、エドム人とか全部に勝ったんです。主は共にいるからと書いてあるんだね。それはいいです。それからミフィボシェテには恵みを与える急所、実証もまた外国の勝利。それから突然バテシェバ、このプリントでね、随分変わるんじゃないかな、気がつきましたか。このバテシェバのウリア殺すとそういうダビデは悪いですから真っ赤に書いてるね、目立つ。今までの失敗とちょっとの罪ありますけれども、ここで間違いない。そしてこの依頼はどうなってるか、悪いこと多いでね、見えますね、本当に悪いの多いです。そしてプラスのことは少なくなる。最初ね、このグラフの中で、まあ、次に出てくるのはダビデの悔い改めがありますけど、悔い改めの時にはマイナス書いてるのね、12章。どういうことか、結局悔い改めの時には過去の罪のこと全部覚え出さなきゃいけない。ナタンのメッセージでね、あなたはこういうことしたんです、この羊の一匹しかない人のから取ったみたいな罪ですね。そして異邦人使っててこのユリを殺したんだよ、だからその罪のことを覚え出して結局悔い改めつらいことでね、でも神の恵みによって悔い改めて変わったんだけど、じゃあ次は主に出てくるのはアブシャロームです。アブシャロームは何章から書いてるというと13章からですね。14、15、16、17、18、19、あれは全部アブシャロームの関係のことですね。長い、本当に長い問題だらけになりますね。そしてアブシャローム殺されて、シェーバーというベニヤミン人も反乱するんでね、反逆する。そしてダビデの問題多い。でも21章で変わるんですが、21章はアガナイと書いてるんだけど、どういう内容かちょっと言ってくださいますか。もうこの最後の部分を一緒に特に考えたいですね。これは順番違うんですけどね、21章の順番は多分前の、ダビデの罪を犯す前の出来事です。21章からサミュエルのまとめとして書いてるんです。そしてどういう内容かというと、サウルの時代の罪のこと書いてあります。21章ですね。そして3年間危機があったんです。これ悪いね、マイナスだね。そして3年間危機があれば、何か主は怒ってるとか主の怒りがあるんじゃないか、何かダビデ気がつきました。ダビデ王様になってて、ソウルもかなり前は死んでるんだけど危機があるんだね。そしてどういうことか、ギブオンですか、部族ですね。もともとユダヤ人じゃないたち、イスラエルの中に住んでたんでね、エリコの戦いの後で彼らはずるいことやってて、ヨシュア騙して嘘を言って遠い国から来ましたと言ってて、そうじゃない、そういう嘘ですね。まあそれでヨシュアは知らないで祈らないで受け入れたんでね、契約結んだんです。それでこの部族は異邦人なのにイスラエルの中で生活するようになったんです。でもソウルはいつか帰ってないんだけど、ソウルの時代にはギブオン人は殺すするんだよね。 あなた方はユダヤ人じゃないから殺します、ね、そういうことひどいことやった。契約あるのに殺したんです。そしてサウルはそういうことやったんだけど、ダビデに関係ないと思うでしょ。サウルもいないから。でもこれはあの土地ですか、イスラエルの汚す事件でしたということで、ね、多分これはかなり前に起こった飢饉ですけれども、最後ぐらい書いてるのはなんとなく理由あると思う。むしろあがないと書いてあるんだけど、土地のあがないか、その清めるか、そういうことがなんとなくこのサミュエルの最後に強調されてると思う、ね、そして本当に残虐みたいなことですけどね、どういうふうにあがないするのか。サウルもいないでしょ。ギブオン人は選んでることですけれども、サウルの息子を7人殺しなさいと言ってる。なんとなくこれはひどいんじゃないかな。まあその子供たちも悪いと思うんでね、メフィボシェテは守るんですね、ヨナタンの子供でね。でも他のサウルの子供を殺してしまう、これは本当に分かりにくいところね。どうしてこういうところがあるか。でもこれはわざわざサミュエルの中で終わりの方に順番変わって入れてるみたいです、ね。まあ、学者によるとそういう考えですね。こういうことじゃないかな。血の流すことがなければ清めがないです。この子供たちは特に悪い、まあ、もしかしたらこの子供たち、このサウルの子供はあのギブオン人殺した直接あったかもしれません。でもこういうことになっててやったんですね。そしてそれで飢饉が終わります。神様の怒りは消える。これは本当に分かりにくいところですね。でもこれは結局罪の大事さと教えてるんだね。だってこれはダビデの生涯の中でもう一つはその前のことをちょっと考えててね、バテシェバの最初の子供どうなりましたか。ソロモンじゃないね、ソロモン第二でね、死んだんですね。あれはその12章にあります。まあ書いてないんだけど、ある意味であの子供はダビデの代わりに死んだと言えるんじゃないかなと思いますね。ダビデは罪を犯したでしょ、バテシェバは罪を犯したでしょ。でも死んでいくのはその罪がない赤ちゃんですね、うん。まあ、そこまではそんなに書いてないんだけど、やっぱりひどい罪あれば、うん、何かの贖いのために必要だね。まあ、イエス様のこと、私たちは贖いになったんだけど、まあ、そういうことが贖い1とギブオン人で私は書いたね、11章でね。それから第2サミュエル22章ですね、大好きです。詩編の18編と同じです。これはこのプリントの中でプラスプラスプラスプラスプラスと書いてあるんだね。これはダビデの生涯のまとめの一つですね。どういう生涯だったか、主に守られたんですね。ずっと守られた敵から、自分の国民から、サウルから。そしてこの22章の最初に書いてるのはね、こういうことはいつ起こったか、いつ作ったか、これはサウルの手から彼を救い出された時ですね。じゃあどうしてこれは前にあるんじゃないかと思うんだね。結局まとめとして書いてると思うんだね。そしてこれはサウルの手から救い出されたとかは、なんとなくそれはサウルを死ぬことで喜ぶのように見えるでしょ、前に書いてたら。でもダビデそういう人間じゃない。ダビデは主の救いに喜ぶんだね。守られて救われて、そしてこの中でダビデも罪があるとか何も書いてないのね。22人はね、マイナスあるのはこのプリントに書いてるの、悪いのはその敵ですね。その白い方で悪いの多いんだけど、でもこういうことを思い出してダビデはもっと早く帰ったんだけど、ダビデの人生こういうものですと、そういう書いてあるのね。主に守られた、あのような順番でね。まあ それで22章ですね。23章いますかね。もうそろそろ終わり頃になってますけど、23章はダビデの最後の言葉ですと書いてるのね。ダビデの最後に書く言葉です。最後に話す言葉ではないね。そしてダビデ自分について一番最初のことを思い出してるんです。23章の1節、主の霊を私を通して語るとか、またその油注がれることは書いてありますね。結局主が選ばれたということは最高のものじゃないかな。だからこの最初のことと最後のことと関係深いよね。23章の後半にはダビデの家来たちのいっぱい書いてるんだけど、23章一番最後ぐらいの言葉ちょっと見てください。139、兵隊人ウリアと書いてるね。ダビデの家来の中でウリア、ダビデに殺されたウリア名前出てくるんだね。ダビデの罪を思い出してるんじゃないかな。じゃあサムエルはどういうふうに終わるか。24章ですね。24章は面白いです。このプリントちょっと見てください。ダビデの罪のことは赤く書いてるのはこのバプシエバ言葉ですけど、もう一つはこの最後です。22章23章で終わればダビデは素晴らしかったねというふうに終わってしまうんです。でもそういうふうに終わらない。24章の1節はイスラエルは罪を犯したと書いてるので、再び主の怒りがあるから。24の1にね、どういうことか書いてないんだけど、多分プライド出てきましたかな。それでダビデは軍人を殺、その数えるようにする。これも罪になる。そしてそういうことによって疫病を広がる。大勢死んでしまう。ダビデは罪人で終わってしまうんだね。でもこの国にはプラス、かなりプラス大きく書きました。どういうことだったか。主に導かれて、あの預言者が出てくるのね。ガッドという預言者だったかな。そして神殿の土地を買いに行きなさい。神殿という言葉は出てないんだけど、生贄をする。そしてする場所は決まってる。エルサレムの向こう、あるいはアブラハムの自分の息子イサクを捧げる同じ山でしょう。あの山のとこに行ってて、そっちで生贄しなさい。そしてその土地を買いなさい。これは後で神殿になる土地ですね。そしてその生贄によってあの疫病とか全部終わったんだね。だからダビデの人生は、その贖いのことはあのパウロの罪のことだけじゃなくて、ダビデのこととかそういう罪も覚え出して、でも贖いがある。それで人生の、ダビデの人生の中で何が良かったですかというと、救いがあるということじゃないかな、ということでね。全体的に私は大好きな、あの119編ですね。御言葉を守るとか、御言葉の素晴らしさとか119編書いてるんだけど、でも一番最後のこと、それにも面白いですよ。私は迷子のようになりました。あの119編は同じです。自分の罪を認めながら、あのいい人生になるんだね。そして列王記になれば、それはちょっと年を取ったダビデのことを強調されてるんだね。これはあの第1章第2章ということですけれども、でもその中で主は、ダビデは病気、体は力がない、またリーダーシップが足らなくなってる。自分の息子1人は王様に無理やりにするんでね、ソロモンの代わりに。でも主は導かれていいことになるんです。はい、じゃあもう長いですけれども、この中で全体的にダビデ何を教えてるかとかね、こういうデータはちょっと足らないんだけど、いいところはどこだったか、悪いところあったか、どういう適用にするべきでしょうかと思うんだね。私はいくつか考えましたけど、一つは、まあ一つ、出発点は大事だな。主に導かれてそれ一番だね。 主のご計画あるから人生にあるのね。ダビデは強いから、ダビデはいろんなことできるから選ばれたんじゃないでね。結局主の導きでそうなってて、素晴らしいね。出発点は大事だな。でもこれもあるのね、主に用いられる人間はどういうこと、迫害来るんだね。迫害が多いです。先生は第一ペテロの数日始まったとき、第一ペテロのテーマは罪に対する勝利、前半そうですけどね、後半主にのテーマは第一ペテロは迫害がある、迫害があるだけど主に道を守られるんだね。そういうテーマあるんだね。ダビデは悪いの多いです。罪を犯す前に、ひどい罪を犯す前にも罪がないでもあるんだね。自分の罪を犯せばもっとひどい面で会う場合あります。恵みもあるんだけどね、許しがあるんだけどね。最初は大事です。真ん中ぐらいにも大事なところがありますね。バテシェバの罪はどうして犯したかって考えるね。こういうことなかったらいいなのにというもんだね。いろんな理由を考える。一つはミカルのことうまくいかなかったと思う。アビゲイルの出会うのことあったんだけど、それでもダビデはアビゲイルだけにしましょうということもしない。だから女の方に対するダビデのことか経験か、やっぱり前もあったんだね。またそのすぐ前にここ見れば、勝利勝利って書いてるんじゃないか。それは8章と第28章と10章でね、じゃあ自分は戦いに行かなくてもいいの、残ってるもいいから、残ってる問題の町は一つだけです、その夜に見てたんだね。だからなんとなく自信があったりとか、それでダメになったんだね。だから罪を犯さないためにはいろんなことを気をつけなきゃいけないな。アブシャロム悲しいね。でも最後にはあがないがある、罪許しがある。そのソウルの罪のあがないのことが一致でした。ダビデの最後の罪のこともそういう神殿のところで、将来はメシアが来る、救いが来るということで教えていると思いますね。でも最後にその22章は私はいいなと思うんでね、賛美のダビデですね。賛美の中で賛美のことあんまり書いてない。でも最後に出てくるね、それもいいね。いい人生にはそういう主を褒めてたいる賛美があるんだね、人生はアップダウンありますね。問題ありますね。じゃあどういう適用するか。プラスバイブルスタディのやり方は一つ選ぶんです。一番いいのは何でしょうか。ダビデ人生の中で一番いいのは何でしょうか。一つ選べばそれ適用にしますか。プラスマイナス数えるそれぞれの箇所できるんだけど、ダビデの人生の全体的にも同じようにできる。一つ選べますか。一番いいのは何でしょう。一つはやりにくいね。何でしょうか。まあ16章のことじゃないかな。だから今日16章読んだんだね。選ばれたんだね。主の恵みによってそういうふうになったんだね。そして一生主に導かれて守られた。罪があった、失敗あったなのに。だから23章にもそういうふうにダビデまとめてると思うんだね。主の選ばれた、主を立てた私ですとダビデ言ってるんだね。自分によるんじゃないですね。ダビデは自分の家族のことは心配したんだけどね。23章の5節の私の家のことも書いてあるんだけどね。だけど一番いいのは神様です。一番いいはダビデじゃない、主ですね。だから私たちはどうなるか、これから年齢的には今日のグループの中でこの若いダビデの人がいるんです。これがどうなるか、また年を取っているダビデの年齢のこともあるんでね。このサイドにも主は一緒にいましたけどね、一生一瞬してくださる 主がいるからかもしれない、うん、でも途中で失敗することあるでしょう、気をつけましょうということも言えるんだね。じゃあお祈りして今日の長いメッセージ終わります。でお父様、ちょっと無理やりにダビデの一生のことを見ました。一遍には全部読まないで無理があったやり方ですけれども、ダビデはあなたに選ばれて、あなたに立てられて、あなたに導かれて、またその素晴らしい約束も学ったダビデで感謝です。主、私たちも導いてくださっていること感謝です。今日のグループの中で若い方もいるし、これからのいろんなことあるんです。でももっと道を選もう決まってしまっている多くの人もいるんですけれども、また途中の人もいるんです。主、どうか私たちはダビデから学ぶように、でも特にあなたの恵みに学んで感謝の人生できるように導いてください。あなたに立てられたダビデでした。感謝いたします。主イエス様の御名によってします。アーメン。